でかい電気は秋葉原、でかい電気は石丸丸丸、いつもいいとこいいお店、石丸石丸石丸、電気のことなら石丸電気、石丸丸丸石丸丸丸、でかいわでかいわ石丸。よっしゃ、
全く知らんけどね。
あー、いい曲だなこれ。あー、もうこれが頭から離れないんですよね、仕事中も。
それなに、そっちの地方の電気屋さんのとは、
これ関東限定です。
そうやな、全く知らんもん。
秋葉原って言ってますからね。
へえ、
まあ、僕静岡来てますけど、
うん、
あのなんかこの曲が頭から離れなくて、
うん、
でこの曲のことを静岡の人に言っても、
うん、
誰一人知らないっていう。
まあそうでしょうね。
で一人知ってる子がいたんだけど、そいつは荒川区出身だったっていう。あ、荒川区なんだ、なんだ、え、小口中日中どっちなんつって、僕荒川区だけピンポイントで詳しいんですよ。そしたら気持ち悪いって言われました、そいつに。なんで知ってるんすか、気持ち悪いって言われました。え、小口中日中とかっつったら、
あ、それもわからないけどね。
そうでしょ。
そうね。
どうも、僕です。
はい、どうも、拓也です。
一緒に皆さん石丸電気の歌歌いましょう。
それはいりません。
今度キャスでやろうかな、石丸電気の歌。カラオケとかにあるんじゃないかな。
そうなんや。
普通歌読みますよ。
はい、
ラジオネームニセタクヤさん。
お、はい、
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
自分、出張前に新橋で降りて、わざわざウィンズに行き、馬券を買い、その後の新幹線で M ラジオを聞いたら、なんと自分の本命、ロードバンドールが F になってるじゃありませんか。懐かしいな、これ。なんだっけ、なんとかじゃありませんかって何でしたっけ。
チャーリー浜だ。
あ、そう、チャーリー浜だ。
うん。
ドキドキワクワクの新幹線、そしてラジコで聞いた競馬中継、その結果、無事生まれん厚めでがっつり。先に馬券買っといてよかったなぁな、ザッツマンなのでした。過去真似。ということで、なぜ F でなぜ来たのか教えてくださいってことで。困っちゃいますね、こんなこと言われても。
まあ確かにね。
まあスロー逃げがハマったんじゃないですかぐらいしか言えないですよね。
まあそれね、まあまあでもまあそれはあれかな、言い訳なジャサカあれやけど、2番手3番手のまあちょっとヘボかったよね。
ていうか、C が前カットされてたし、
うん、
おい C と思って、
うん、
見る子の位置にいろよ C と思いましたから、
ね、そうね、まあそらなると確かに残るわな。
いや、メンバー的にだから活性化が足りないような連中ばっかで、
うん、
だからミッキーとかそのモンドインデロとか、
うん、
その辺がもう捉える前にもうスイスイ行っちゃったっていう感じ、言い訳するなら。
そうね、うん、
だから、やっぱ逃げっていうのは特別な客室だなっていうのをまた思いましたけどね。
そうですね。まあ、ちょっと僕も解雇では変えたいけど、
はい、
もうちょっと、タイトに行ってくれたら勝ってたかもしれんよね。
そういうタイプですよね、どっちかっつったら。
うん。
はい。なんで、逃げ馬買います、これからは。
はい。
はい。
あと、サンタフェチーフは、一番懸念したことが起こってました。
もう、何あれ、もう、あれ。
見事にもごもしたね。
スタートでまず4番にカットされて、前を。
うん、
で、失敗して真ん中辺走ってる始末ですから、1番なのに。
うん、ね。
だって、ミルコが、外枠なのに、あの位置にいんのに、うん、なんで C があそこにいないの、
うん、そうね。
もう、ひどすぎた。はい、ということでね。
はい。
どうでしたか、ニセタクヤさん。
うん。
答えになったかな。てか、おめでとう。
はい。
意外とついてましたから。生まれん3連服、ね。頑固がいたから90倍とかついてたし、うん、3連服は。
そうです、そうですね。
ちょっとだから悔しかったの雑マンなのでした、ですよ。もう僕的には。本当に。失敗したと思って。はい。まあ、サンタフェ本命はそこまで後悔してないですけどね。
そうですね。
ああ、まあでも、うん、やっぱロード軽視がちょっと、ああ、と思って、思ったっすけどね。
うん。
うん、頑固も買ってたのになーと思って。
うん。
はい。じゃあ、普通と終わって気を取り直して予想の方行こうねー。
はい、行きましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、改めましてどうもこんばんは、ブライトです。
はい、どうもこんばんは、タクヤです。
M ラジでございます。
はい、
特に話す話はないんで、
うん、
この番組はどんな番組かご存知でしょうか。
はい、行きましょう。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうという健全なラジオ番組です。
はい、
今週は年間で多分一番面白くないレースになるんじゃないかと言われているアメリカジョッキークラブカップを予想するよ。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ、さあ今週の予想レースは第59回アメリカジョッキークラブカップでございます。
はい、サクッといきましょう。
あ、もうコース説明とかしないんですね。もうね、 2200m 芝右外回りでとか言わないんですね。もうい
いですよ。
あ、もういらないかもしれないですね。本賞金6200万円獲得するのは果たしてどの馬でしょうか。2着本賞金は2500万円、3着賞金は1600万円となっております。
はい、
冬に行われる伝統の中山 G2 となっております。名馬メジロブライト、スペシャルウィークなどもこちらを勝って春の天皇賞につなげましたから。
そうですね、スペシャルウィークはペリエさんが乗ってましたね。
そうです、この時ペリエでした。
はい、サイレント、あ、何だったんじゃこの馬、
ハンター。
サイレントハンター。そうそうそう。
同じ勝負服。
ですね。
はい。
はい。
じゃあ、予想図いきたいと思います。
はいはいはい。
1番人気ミッキースワロー 2.7 倍。
うん。
2番人気ゴールドアクター3倍。
うん。
3番人気ダンビライト3倍。
うん。
4番人気レジェンドセレア 6.2 倍。
うん。
ここまでが10倍を切る人気で。
はい。
以下、湘南バッハ、マイネルミラーノ、トミケンスラーバと続いていきます。
お、
ディサイファー引退しねえのかよ。
なあ、ほんまやわ。
なんで出てんだよ、気づいたら。
なあ、
ちょっと感慨深かったのに。いるじゃんと思って。
なあ、
買うぞこの野郎。さあ、そんな感じでございますね。
はい、
あのコーナー行きたいんで、もうちゃっちゃと進めちゃいましょう。
はい。
じゃあ本命をお願いします。
はいはい。
いや、多分かぶるな、これは。
あ、そうですかね。
かぶるんじゃないかな。かぶると思うよ。ちょっと覚悟はしておけですよ。関白宣言ですよ。俺ことさだまさし。じゃあ行きましょう。
はい。
はい、行きまーす。せーの。ズデコン。本命、発表していきます。
はい。
ブライト本命、ミッキースワロー。
ん？
タクヤさん本命、レジェンドセラー。
はい。
となってます。じゃあ、見解、言っていきましょうかね。
うん。
強いからですね。いわき特別が、もごもご後ろでして、大外分回し、ぐいぐい感あって、3着の後に、セントライトで、ある程度前行く位置取りかけて、まあ、干渉して、ここがもうキャンペーンとしては完璧だったんで、人気も軽く落ちてみたいなね。
うんうん、
で普通あんだけ走っちゃったら菊花賞きつそうなもんなんですけど、
うん、
一瞬おっと思いましたからね。あ、
そうよね、
馬券内あるなって感じあったんで全然、
うんうん、
まあ最後全然安城追ってなかったですし全く。
うん、
それで0秒83の6着、
うん、
まあ強かったなと思って。
そうですね、
うん、多分一番ストレス持ってたのがこれだと思うんで。
ああ、そうかもしれない。
疲労とね、
うん、
だからそう考えると、まあしょうがないかなって感じですね。
うん、
はい。
これ、CK なんですか？ CK でいいですか？
C じゃないでしょう。
何ですか
?S。
S ですか、
はい。
S、SC です?
いや、あーまあ、S まとまりか SC か。どうなんでしょうね。まあでもあのグイグイ感見ると S っぽいですけどね。
うん、なるほどね。
はい。
まあ、僕は一応人気馬の中ではこれはちょっと下げたんですわ。
はい。
うん。で、まあ一個は、菊花賞からのチーム。
はい。
やっぱちょっと軒並み、暴走してると。
そうなんですよね。上位馬はみんな、
ダンビラと数えて。
みんな負けてますよね。
うん、栗の山との馬バカ型し、里の黒にくれって
結構。栗の山との2着じゃないですか。
あ、そう、2着。でもその次、前回崩れたよね。で、まあ、ポポカテもバーニャでも全然ダメだし、奇跡も崩れたし、クイーンちゃん出てこへんし、みたいな感じやから、まあまあ、その辺の疲労を、まあちょっと考えたというのが一つと、まあ、S にしても C にしても、僕はちょっとこの馬、なんていうのかな、精神力あるタイプの馬やと思ってたので、
はい。
2200という中山のぼやけたコースの超等数のってなったときに、一番コントロールしづらいかなとちょっと思ったの
は。はいはいはい。
うん、だからその分、もうちょっとその、許容量のあるタイプの方を上にとって、これをちょっと下げてみようかなというふうに思いました。能力は何も文句ありません。
はい。
はい、
じゃあ、レジェンドセラーを。
はい。まあ、鮮度、リズム、勢い。まあ、以上かな。
まあ、そうですよね。
うん。まあ、ルーラーシップなんで、はい、まあ、33秒5とかの上がりで来てるんだけど、まあ、本質はこっちかな、みたいなイメージだと思うので、
はい。
まあ、今、7倍ぐらいですか
?6.4。
6.4か。まあ、ギリギリやな、まあ、もう、うん、やっぱり真新しさっていうのを取っていくとこれが一番無難かなーって思ったんですけどね。
うん。
L っぽいですよね。
どうなんですかね。まあ L か、うん、L でしょうか。
うん。スペシャル入ってるからね、ちょっと S っぽさもあるやけどね。
ハガチチスペシャルってでもあれですよね。本当 L をなんかいい具合に。
しますよね。
しますよね、その。
うん。
逆に父親とかに C とか来ちゃうと、今度は逆に、そっちの精神とか S とかに寄りすぎちゃう感じはあるから。
ああ、そうね。
父親が包むタイプの L っぽい馬だとちょうどいいかもしれないですよね。
なるほどね。
うん。僕これ、ああ、どうしようかな。なんか今よく見えてきたな。一応、黒さんにしたんですね。黒さんにはしたんですよ。対抗が黒さん、うん、今対抗にしもでもいいかなとか思ってきた、
うん、
まあ、一応黒さんで言っておきましょう、
うん、
あのまあ一番人気一着で、まあ、前走勝ったのがサンタフェチーフなんで、まあ、サンタフェも日経新種はそんなに別に負けてなかったんで、
うん、
まあまあレベルとしては悪くはないと思うん で、
うん、
でずっとリズムいいですし、
うん、
ただまあアメリカジョッキークラブカップは割と格重賞なんで、うん、そういう意味じゃアップというかその条件戦からそんな相性いいわけでもないし、
うん、
でまあ、うん、僕は LC かなとか思ってるんですけど、
ああなるほどね、
ちょっとダボっとしてる感じはあるんで、
うん、そう確かにそうかもしれない、
その短縮内枠で中山って、ね、ってなった時にどうかなと思ったんで、まあでも鮮度があるから、まあ頭数も揃ってないですし、がっつりな多頭数混戦とかっていうわけじゃないから。
うん、
まあ落としどころではこの辺でいいのかなっていう感じですかね。まあ鮮度だけ、うん、鮮度と、鮮度と勢い、
うん、
で、まあ、こなせは全然すると思うんでね。
まあ多分そうだと思うけどな。
まあそんな感じですね。
はい
はい。じゃあ対抗以下いきます。
ちなみにエアシェイディと似てるって感じはしませんか？そんなことはない。
エアシェイディちゃんはね、もっと C 寄りですよ。
もうちょっと C 寄り、やっぱり。
あれは C、一応まとまりですけど、C 寄りのまとまり。うん、CL ベースのまとまりですからね。
こっちは L 寄りのまとまりというイメージなしたら。
そう、L まとまりとか、LC とか、
はいはいはい。
っていうタイプだと思いますけどね。エアシェイディはほ
ん
と外枠の時はほんと投げましたからね。
確かにそうやな。
あいつは。人気してなきゃまだいいですけど、人気してる時の外枠ことごとく消えましたから。 やっぱあいつはうちで集中力生かさないと。
うん。エアシェル確かアメリカジョッキ買ってたよね。
買ってます。
買ってなかったっけ？
買ってます。
そうね。
2番人気で買って。ね、てか重賞これだけ。
あ、そうやな。
重賞1個しか買ってないあいつ。
そうやな、ね、
アメリカジョッキだけ。
うん。
はい。今2着をね、思い出そうとしたんだけど、この出てこない悔しさがね、あの、武士沢の、ね、武士沢のほら。
東証。
ナイト。
ナイト。
そうだ、東証ナイトだ。あ、もうダメだ、もう。もう死んでー。もう記憶力悪くなってんの死んでー。今な、今流行りの、今流行りのですよ、これ。この、だからこの芸人も出てこないっていうね。もう
これ言ってたらもうな、3年さんもっと出てこないんで、ほんまに。
もうねー。だって、今こうやってボケに行って、自らボケに行って、うん、で、またそこに入れて芸人のネタをやったのに、その芸人の名前は出てこないっていう。まあ、パンチ？パンチですね。うん、
僕らでもさっきもサイレントハンター出てこなかったじゃない。
ねえ、サイレントセイバーって言いそうでしたもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。いや、僕ら、そうそうそう。もう、同じ勝負まで出てるのに、泣いた泣いたみたいな。
いや、もう、ダメだ。
うん。
俺ね、あれですよ。あの、脳トレみたいなのしないとダメですよ、これは。
お前で。
計算ドリルとかやった方がいいですよ、これは。
うん。
マリオのピクロスとかやった方がいいですよね、これは。本当に。ああ、悔しいな。はい。ということで、対抗以下です。
はい。はい。これ、どうしようかな。
石丸、石丸、石丸。
ちょっと待って。
高谷さんが今ね、あの、考え中ということでね。うん、じゃあ、はい、僕のスーパーファミコンモノマネシリーズから。
はい。
武道伝3で。
それも知らんわ。
ドラゴンボールの格闘ゲームなんですけど。
お
武道伝3で、
うん、
海王神が空を飛ぶときに言う掛け声します。
うん、はい。
偉い！
はい、じゃあ皆さんまた投稿してください。
偉い！
似ているかどうか。
自分で偉いって言っちゃうっていうところが。海王神だから偉いって言うんですよ。多分そのつもりじゃないと思うんですけど。でも完全に偉いって言ってるんですよね。
なるほどね。
じゃあ続きまして。
はい。続かんでエンジンが待って腕戦い。
だまたキャラ名が出てこないっていう現象がね、この脳の衰えですよ。
そうやもんね、もうここですんなりがないっていうことは、もうこの時点でぐたぐたになるもんな。
そう。普通、こういうところ、さらっと言わないと、
そうそうそうそう。
絶対面白くない、ね。絶対面白くない。
リズム、リズムやからな。
絶対面白くない。
明らかにあの勢いボケやねん、酒井さん。
そう。やってんだから、もう用意しとかなきゃいけないか、
そうですね。
用意しちゃダメなんですよ、本当は。用意しちゃダメっていうか、パッて出てくれば一番いいんですけど、
そうそうそうそう。
もうこれ、こうなっちゃうと、用意するしかなくなってくるんですよね。
うん。
ということで、じゃあ、ダーブラのモノマネいきます。
はい。
ダーブラが、じゃあ、気合砲みたいな、こうね。
ほうほうほう。
特別なコマンド入れて、
はい。
口から、攻撃してくるんですけど、その時のモノマネします。
はい。
ヒューあ、これ、はい、これ似てないな。
わかるよ。
これは似てない。全然似てない。さっきの会話者は似てた。
うん。
偉いっていうのは似てるんですけど、こっちは全然似てないですね。
はい。
あ、じゃあもう一個だけやらせてください。もう一個だけ。
お、いいですよ。はい。
じゃゲーム変えていいですか？
いいですよ。
じゃあ、ドンキーコングから、
はいはい、
ドンキーコングの、ノーティーの遺跡ってとこがあるんですけど、ノーティーの遺跡で、じゃあ、ディディが無限一気アップするときの音真似しますね。です。
はい、約4つか5つほどモノマネがあったんですけども、放送に乗るのはどれだけでしょうか。
いや、
皆さん放送を期待してください。
やめてください。もうそれ編集できなくなるからやめてください。
オールカットの可能性もあるし、
ね、オールカットの可能性ありますからね。
はい、
今のこのテラッテラッっていうのは風船で気が上がってる音ですね。
なるほどね。
2期3期って上がってるっていう、
ね、はいはいはいはいはい、はい、
だからディディは踏み込めないから倒せないですよ。ディディはだから、
何回も
ぶつかってるんですけど、そのぶつかってるのを繰り返すと気が上がってくっていう、マリオがほら、亀の甲羅を何回もやるみたいな感じで、あれみたいな感じ、あああああああっていうのがあるんですよ。 わかる人だけ分かってくれればいいです、ね、じゃあ。
そうでしょうね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下。
はい。
行きましょう。
はいよ。
いい感じに編集されてると思いますよ。
おそらくね。
ずるいな、俺。はい、ほんとずるいな。はい。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ズドコン。
まあ、そうでしょうね。
はい。ブライトから、対抗ダンビライト、黒三角レジェンドセラーで、白三角ゴールドアクター。タクヤさん、対抗ダンビライト、黒三角マイネル、マイネルミラノで、白三角にディサイファと。ディサイファ買うんすか、はい、まあまあね。まあ一応オールカマー0秒3ぐらいしか負けてないし、
ね。そうね。まあね。
うん。まあないこともないかなっていう。はい。じゃあ、ダンビライト被りましたね。
はい。
僕から行きましょうか。
ほう。
いや、菊花賞、かなり厳しいレースだったと思うんですけど、まあ、うん、そこである程度まとめた後に、まあ、条件戦でもきっちり勝ってきたんで、まあ、いい馬だなっていうのが単純にあるっていうのと、
うん。
以上です。
うん。
いやだ、いや、まあ、しょうがないかなっていう。
まあ、なんだかんだリズム崩せへんしな。
だからなんで朝日杯あんな負けたのかなっていう。
ああ、そうよね。
人が黒三角打った時だけ。人が黒三打ったらこれですよ。
そうやな、唯一ぶっ飛んだそこやもんな。
そう。あれ完全に揉まれ込んで負けたんですけど。ある程度揉まれないような条件だったら安定するんですかね。
そうなんかな。
でも、皐月賞でも割と、ね、あの、がっつりなレース来てましたからね。よくわからん。
まあでも僕もこれ対抗ないけどね。結局その、菊花賞チームで崩れてなかったのがこれだけであって、やっぱ体力があるんやろね。で、まあ、一応、コバも初やし、まあ、鮮度もあるし、リズムもまあ悪くないし、で、いかにも、中山2200っていうキャラではないですか、この馬が、とりあえずは。
そうですね。
まあだから、ね、一応僕はもうルーラールーラーで、ミッキーとアクターをちょっと下げて、あの変な話、毎日王家の時みたいに生まれ行ってみたいなイメージかな、とりあえずは。
なるほどね。じゃあ、それ以下で、
はい、
ちょろっと。まあ、僕はもう、だから人気馬が崩れないって見たんで、もうそのまま1番人気から4番人気をそのまま買ってるだけなんですよ。もうしょうがないかなと思って、ちょっと実力差がありすぎるかなと思って。
確かにね。
で、ゴールドアクターをなんでじゃあ一番 下にしたかっていうと、まあ、休み明けじゃないですか、この馬。で、その前がちょっと不安定だったでしょ、その、宝塚がコロって変わったってことは、かなり交互っぽくなってたってことじゃないですか。ではリズムが、その、長期の休み明けでどっちに転ぶかわからないっていう場面だと思うんですよね、今回も。ずっと11で来てても、この馬はもともと、だから S で、S がっつりってタイプじゃないから、まあ、LS っぽく持ってる、スクリーンヒーローって LS っぽいから、だからモーリスとかも、連チャン終わった後みたいな感じでも全然崩れなかったし、っていうのがあるから、この量あると思うんですけど、でも、そんな馬が崩れて交互っぽくなったでしょ、その前回のキャンペーンが。だから今回もどっちに転ぶか分かんないっていう不安が、この馬にはあるなと思うんですよね。だから、その、上位馬は、その他の上位馬は前年のある程度、暮れにある程度走ってて実力示してる馬たちじゃないですか、リズムをある程度持っててっていう馬たちなんで、それに比べたらやっぱり7ヶ月ってちょっと怖いなと思ったんですよね。この馬自体は休み明けの実績あるし、疲労がないときはまあ強いと思うんですよ。ある程度安定はすると思うんですけど、精神面でどうかなっていう感覚、ボケちゃうんじゃないかなっていう。
なるほどね。
はい、日経賞もね5で負けてますから、やっぱりちょっと一回見ときたいなっていう感覚がありますよね。
なるほどね。
はい。
僕これ落とした、まあ落としたというか、まあ評価下げたんやけども、まあ僕はもう L になってるよなと思ってる方の、タイプの人で、で、やっぱり能力はやっぱり下がってるとは思うよね。
単純にそれもありますよね。
で、宝塚記念は、僕はやっぱ去年の1年のレースの中で、このレースっていうのはやっぱり一番特殊やったかなと思うんやわ。
ああ、はいはいはい。
で、特殊条件で、まあ多少変われたかなっていうイメージ。結局、サトノクラウンも、 ドロドロの天皇賞脇で走っただけであって、うん、やっぱり特殊の条件で強い馬がそのまま走ってたかな、まあ、北さんがほらあんだけ崩れたっていうレースだから、うんうん、やっぱりちょっとおかしな流れであったり、うん、パターンのレースだったかなと思うよね、
はい、
だからそういうところでこうちょっと変われただけのイメージしかちょっとなかったので、そこから間隔を空けて、まあ、間隔を空けるのは悪くないやろうけども、うん、まあ日経賞5着その前の休み明けの時にね、
うん、
まあ、その辺のイメージよりもちょっともしかしたらパフォーマンス下げるかなっていうイメージなので、
はい、
まあ、こっち取るならミッキーの方が僕上かな。
あ、
とりあえずはね、
うん、
うん、だから、まあ、ミッキーに走られたら仕方ないと思うけど、ちょっとアクターはもしかしたら僕は下手すらドカッてやられちゃう可能性もあるかなと思ったので一応評価下げました。
F ぐらいの感じですか。
まあ、そこまではまああれかもしれんけど、まあ、一応 L っぽさやから、まあ、うん、まあ、何その2割しか走らへんかったってことはないと思うよね。
あ、
うん、
3、4割。問題は9割10割走ってもそこまででもなくなってるっていう可能性があるってことですよね。
うん、そうやね、
うん、それは分かりますけどね、
うん、
僕もだから別に買わなくてもいいかなと思ったんですけど、
うん、
あ、
上さんとの3連単 6.5 度だな。
そうですね。
アクターに入られて、おー、出てたやん。
しくったーっていうね、あの、キサラギショー以来の。
うん。
バンドワゴン20割だーっていう。別に裏も買っときゃいいじゃんっていう。よくやるやつですよ。はい。じゃあ、タカさん。
あと、そうね。
はい。ミラノちゃんは。
うん、まあ一応その今言ったみたいに、まあ僕レジェンドセラーとダンビライトのルーラーチームのワンツーっていうイメージがおるので、まあミッキーとあのアクターをまあまあちょっと下げてみて、間に何か入れる一頭ちょっと探してみようかなって考えてたんですよね。まああまりにも人気馬がっかりだとあれなので、
はい、
で可能性としてまあ考えられてるのはもうその展開の破綻、
うん、
うん、まあそれするならミラノかなと。
残るってことですか、前で。
そうですね、一応これまくり上げているので、まあ、今回はその外目の枠なのでもう生かすしか方法ないと思うので、まあ、うまくちょっと強めで出してほしいなと思うんやけどね。
まあオールカマーとかアワヤって感じでしたからね。
うん、だからまあその辺早め先頭で直線見た時に3馬身ぐらい抜けていったら面白いんだけどなと思うんやけどね。
うん、
でディサイファーは、
はい、
あのまあ、さっきちらっとブラさん言ったんだけど、まあ、オールカマーぐらい走ればゴールドアクターとミッキー・スワロが、まあ、ちょこっと暴走したときに、もしかしたら3とかにあるのかなっていうイメージ。
はいはい。
一応大ダウンになるんで。
はい。
うん、まあ、ね。トミケンス・ラバとか、司法とか、うん、まあ、中途半端にショーナ・バッハ狙うんであれば、ちょっとこういうところまで振った方がいいかなと思ったんで。
うん、まあ、わかりますけどね。
うん、うん、ちょっとディーンは外行ったからね、ちょっと内訳だったらディーン考えてんけど、
自分勝手に思い込んで裏目に出ること、えいやディーンって言うからよくあるけど生きていきたい今日より明日へって、
はい、
ディーンって言うからね。
なるほどね、
うん、ディーンはまだ早く出ましたね。
そうですね
いや、もっと有名な曲あるだろっていうところなんですけどね、ツッコミどころとしてはね。
本当はね。
このまま君だけを奪い去りたいでしょ。
それ、そこ普通やな。
それは普通の感じですね。
うん。
サンシャインオンサーマータイム、太陽巻き込んでは。
知らない。
これオリコン10位ぐらいでしたね。
そうなんや。
はい。夢であるように何度も願ったよ、うつむいたまま。
はい、じゃあどこまでカットされてるか、あの本番見ものですね。
どうもブライトディナーショーへ。
はい。
1人2万ぐらい取るよ。
これちょっと一度聞きたいんですけど、
はい。
当選リフトでどう思います？
あ、これいいと思います。これは、
うん。
逃げるんだったらこれかなと思ったんですよね。
うん、
逃げたら面白いかなと思ったんですよ、
うん、
ただいや弱えしと思って、
まあね、
だから消したんですけど、まあ5着ぐらいだったらあるかもしれないですよ、
うん、そうよね、
馬券は
ちょっとこれ考えたけどな。
いや考えました。これ大幅ダウンだし、
うん、
これこそドエルなんで、
うん、
いかにも G1 ダウン買いたいタイプじゃないですか。
そうね。
てかエリジョからのダウンで俺は買うつもりだったんだけど、
うん、
アリマ行きやがったと思ってね。
アップじゃんみたいな。
アップじゃんみたいになったんで。そう考えるとここダウンなんだけど、まだ G2 かよみたいな感じだから。
いや、ただそのアリマでもさ、
はい。
4コーナーで番手上げたやんか。
見せ場はありましたからね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、だからそれ考えたら、まあ、ちょっと面白いかなと思ったけどね。
でも5着じゃないですか。
まあ、そうだね。さすがにちょっとしんどいか。
うん、5だと思いますよ。
5
だと思いますよって、まあ、もう6番人気の馬上げて5着っていうのもあれですけど、でも5着じゃないですかね。
だよね。
はい。3はないと思いますよ。多分。
そうだね。
ああ、逃げれたらあれですけど、多分まあ、逃げればしないと思うから、
うん。
ね、トミケンとかも行きそうだし、まあ、うん。
そういう手にも出えへんやろしね、多分。
いや、でも田辺だから、行けたら行きたいんじゃないですか。そうそう。それが怖くて。
300だよな。
それが怖くてね。
そうね。確か、中山2200メーターのナンバーワン騎手もね、この層。
あ、そうなんですね。へぇ、
うん、
田辺ってでも、あの、逃げの時に決めてること、決めてることっていうか、なんか思ってることがあって。
ほう。
100メートル手前をゴールだっていう風に見立てるんですって。
ああ、ええ考えね。
いい考えでし
ょ。いい考え、ね。
だから足を残さないっていう。
うん、
早め早めにっていう、
うんうん、
つまりため逃げしないっていうか、
一君とえらい違いね。
一君は奥の 100m 狙ってますからね。
そうね、う
ん、ゴール奥の 100m で一着になるぐらいの想定してるから、いつも届かないんだよね、
う
ん、着付けで。
そうね、
うん、
いかにあのゴール板を素早く抜けるかみたいな感じだよね。そうね。いや違うやろ、
どんだけいい風切るかぐらいのことしか考えてないですから。はい、まあ全体的にはそんなもんですか。
そうね、まあまああとはいいんじゃないですか、さすがに。
さすがに無理だと思いますよね。
うん。
あ、湘南バッハはどうなんですか。
短縮ってタイプでもないし。
湘南バッハは。
これいじくる？
いや僕はいいと思いますよ。いらないと思いますよ。
僕もいらないと思って可愛かったけどな。これでもね、僕ちらっと思ったけど、血統家さんってさ、
はい。
多分ステーゴールド飛びつくような非正規品、そんなことない？
うん、多分だから買う人は結構いると思いますよ。
そうだね。で、うん、これ1位がまあステイゴールドなんやけど、まあ、ステイゴールドとディープインパクトでまあ相反するっていうようなイメージやんか。
はい。
でも副賞回収率とかはディープの方がいいのよね。
あ、そうなんですか。
2200は、うん、単回収率も実はディープの方がいいのよね。
じゃあ数出てるだけじゃないですか。
そう。
いや僕はだからまあまああんまり強いと思ってないから。
うん、まあ、それはあるよね。
結局、だからそこ？
うん。いや、でもやっぱりイメージとしては、なんていうのかな、その、なんか終わってからやはり来はりましたっていうイメージもあるんだよね。
うん。
うん。
僕、じゃあ、F バッハでいいですよ。
はいはいはいはい。
まあ、F ってほどじゃないですけどね、5番人気
が。うん。どうしよう、僕、まあ、とりあえず、アクターにしときますわ。
ああ、アクターで。
うん、
はい、あると思います、
うん、まあ、この宝とか2着はやっぱりちょっと特殊条件で買われたというイメージでいきます。
なるほど、
はい、
はい、さあそんなもんですかね。
うん、
はい、じゃあおさらいしましょうか。
はい、
ブライト本命がミッキースワロー、対抗ダンビライトで、はい、黒三角レジェンドセラー、白三角にゴールドアクター、まあ人気通りのつまんない予想ですね。高谷さん本命がレジェンドセラー、対抗ダンビライトで、黒三角マイネルミラの、白三角ディサイファーとなってます。
はい
はい、まあ今週は当たるでしょ
う。うん、まあまあまあそんなところだと思います。
そんなとこだと思いますね。
はい、
はい、じゃあ、コーナー行きたいと思います。
はい、
あなたの思い出の馬。心温まる優しい音楽とともにお送りしております、あなたの思い出の馬のコーナーでございます。
はい、今週は何でしょうか。
今週はまた一通いただきましたので、
はい、
じゃあ早速ですけども紹介したいと思いますね。
うん、
ラジオネーム近藤さん。
はいはいはいはいはい。
おー、またおー、近藤。ご頑張って送ってんな。奥さんの目を盗みながら。 大丈夫か家庭の方は。二人目生まれたらしいな。おめでとう。
あ、おめでとうございます。
はい。じゃあ行きますね。
うん。
ブライトさん、タクヤさん、こんばんブーユベントス。
ほう。
これ日経新春杯の時に来てたんで。
あ、なるほどね。
バンブーユベントスってことですね。
そうやね。僕アメリカジョッキー買ってへんよなって今思って。
そう。これ一週前に来てたんでね。
そうやね。
はい。私、近藤は職場のおっさんがきっかけで去年10年ぶりに競馬を再開しました。
はいはい。
浦島太郎状態でしたが、M ラジ過去放送も全部聞いて勉強中です。第1回とかちょっと聞いてほしくないけどね。
うん。
過去のレース動画なんかもいろいろ見ているのですが、そんな中とんでもない馬を見つけました。
ほう。
その馬の名前はオルフェーブルです。
もうええわ。
合計で僕たちこれの馬に対して3回収録したことになりますからね。ザッツマンさんの時2回収録してますから、
はい、
またこの馬について語れと。いやー、この馬やばくないですか、強くないですか。ステゴ3区でこんな強い馬出るんですね、
うん、
阪神大賞典やばいでしょ、ゲームみたいでしょ、
うん、
あと自分的にはグラスワンダーっぽいかなって感じたんですが合ってますか。ちょうどエムラジ開始前に引退しているので皆さんの直接の評価を聞いてみたいです、
うん、
歴代の名馬に対してどれくらいの馬なのでしょうか。あと馬券の相性どうだったかお聞きしたいです。よろしくお願いしますということで、
ほうほう、
うん、それではさようなラッキーライラックってことでね。
はい。
そこは普通かよってい
う、
ね、そこもなんか東海ステークスの勝ち馬
とかね。そうだね。なんかちょっと
ねじ込めよ。タイトなジーンズにねじ込めよ。はい、はい。馬券の相性僕、良かったかな。なんか、当たったことはありますよ。ダービー、ベルシャザールとのワイド、オルフェとワイド当たったんで、ウィンバリアシアンに入られちゃったんで、僕は。あと、菊花賞も3連覆、一応、ハーバーコマンド事件ありましたけど、まあ、当たりましたし、あと、エイシンフラッシュとトゥザの有馬記念の時。
ああ。
あれも、あれ本当にもう、ズバって感じで当たったんで、あれ250倍ぐらいついてたんですよね、3連覆。
この馬の馬券っていうイメージでいくと、そこが一番高いんちゃう？
そこが多分一番。
な、配当的にな。
あんまり穴馬連れてこないですもんね。
うん。
そんなに。まあ、この馬自体が人気しちゃうから。
そうよね。
はい。まあ、春天地獄見ましたけど。
うん。
でもまあ、相方さんは、ビートブラック取ってますから、単勝ね。
そうですね。
はい。拓也さんはね。
はい。はい、
グラスワンダーっぽいかなってのはどうですか？
どう？ちょっと違う？
俺も違うと思うな、ちょっと。
なあ。
なんかね、グラスワンダーは、まあ、化け物っていうか、怪物だけど、うん、なんていうの、アメリカの優等生の本当のなんか外国のエンジン積んだ、もう超マルゼンスキーみたいな感じよ、だから。
うんうん。
グラスワンダーはなんかマルゼンスキーって感じがすんだよね、なんか。
うん。
その、外国で、なんか日本の馬なんか、ちょちょいのちょいみたいな。
うん。
オルフェはなんか、なんていうのかな、なんか本当に凶暴みたいな感じ、なんか S が強すぎちゃってなんかね、
うん、
なんか好き勝手っていうか自分勝手みたいな。
そうな、
なんか好きな時走るしみたいな。
うん、ターザンっぽいよね。
ターザンって何でしたっけ。
ジャングルの中で暴れてるオル
フェみたいな感じ、ね、ああ、なるほどなるほどなるほど。
うん、グラスワンダーはやっぱちょっとこう戦車っぽいもんね。
そうですね。
鎧着て戦ってますみたいな感じだしね。まあでも両方とも強いけど。
いや、めっちゃ強いですけどね。まあでもオルフェとグラスどっちかで戦わせたら、まあオルフェ勝つと思いますよね。さすがにやっぱり。
まあそうね。まあオルフェは悪く強いかな。
うん。グラスも相当やばかった時期ありましたけど、やっぱそれを上回ってくるのはオルフェって感じがしますね。なんか、
うん、そうね。
印象としては。
うん、
そこ知れない感じ、そのグラスもそこ知れないタイプなのに、 それを上回るそこ知れなさみたいな、
うん、
オルフェの場合は。
そうね、なんだったらグラススペシャルエルコンよりは強いかな、うん、オルフェの方が
強いと思うな。
ね、
100出したらそれこそディープに、ディープ超えるんじゃないかぐらいのレベルの馬だったと思いますけどね。
うん、
うん、だ3区がなんか微妙でね、ちょっとなんか出てきてほしいですね、一頭ドーンと。
そうね、まあもうちょっと見てもいいよね、まだね。
そうですね、まあどっちかというとディープよりは万世っぽいし、うん、なんか、なんつうんだろう、血統が ステゴだからね、ステゴもなんか最初1年目全然だったんで、
うん、
ステゴ3区時代も。だってステゴ3区の1年目の活躍場なんて、あの、MS ワールドとかしかいないんですよ。
ああ、MS ワールドな。
MS ワールドって、白百合1着しかねえじゃんみたいな。そういう。
マイネレーベルとか違うの？マイネレーツェルだっけ？
あ、マイネレーツェルってそうでしたっけ？
あ、1年目違う？
あ、でもそんくらいかもしんない。
なあ。
まあそんな感じですね。
そうですね。まあこれ2回話したんで、また見ておいてください。
そう、全然、もし、多分もう聞いてると思うんでね、多分。多分近藤さん、あなたの思い出の馬で先にザッツマンさんのオルフェが出た時に、あ、やっちまったと思ったと思いますけど、ね、そう、だからこれあれなんですよね。だから1回目の収録した時にこれ、だからザッツマンさんの時2回収録したって言いましたけど、その前の週にもう収録1回してて、その時にやってたら多分これ送ってないと思うんですよね、近藤さんね。
そうですね。
かぶっちゃうから。見事なかぶ、はい、かぶり、ナイスかぶりでした、近藤さん。
ちなみに、セイゴールド3区、初年度3区、重賞勝ち馬わかりますか？
ソリッドプラチナム。
お、やるやん。
まだ衰えちゃいねえぜ。俺の、錆びちゃいねえぜ。切れ味は。
まだいますけどね。
うん。安城、安城安倍。
そう、安倍。
48キロ。
惜しいな。
49だ。
49キロ。
あ、ごめんなさい。錆びてました。
5勝、5勝してますね。
あ、5勝もしてるんですか。
ただ、MS ワールドは最後、何？障害で勝ってたよね。
あ、そうなんですね。
うん。
それは知らなかったですけど。
ソリッドプラチナムは何に勝ってますか？
マーメイドステークス。
そうですね。3年後のマーメイドステークスの勝ち馬も初年度3区のステーゴールドなんですけど、わかります？
ちょっと待って。
同じ9番人気1着ですけど、それとも9番人気1着、こっちも9番人気1着。
は、母父教えて。
グルームダンサー。
グルームダンサー。ええー、悔しいな
ぁ。ヒントとしては、インティライミが勝った年の朝日チャレンジカップの5着。これぐらいしかないかな。セラフィックロンプが勝った愛知杯を16着に負けた後の、あ、でもこれ半年間なんか、半年休み明けで、マーメイドステークス、9番に1着。逃げ切り。
コスモプラチナ？
あ、正解。
ああ。よかったよかった。
これステゴですね。
あ、ステゴ、うん。そう、珍しい逃げの捨て子っていうとコスモプラチナみたいな。
なるほどね。
はい、っていう感じででしたよ。
はい、
もし近藤さんまたなんか動画とか見てこの馬、うん、なんだとかっていうのがあったら送ってくださいね。
はい
はい、じゃあエンディングいくよ。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
僕ね、小学校の時にね、クラスで劇するじゃないですか。
はい。
それのね、脚本を書いた記憶があるんですよ。
すごいじゃないですか。
うん。いや、ものすごく簡単なやつなんよ。本当に、ゴレンジャーみたいな感じで、
うん。
ええもんがおって、悪いもんがおって、みたいなね。
はい。
その時に、初めて僕、ボケを書いたんですよね。
あ、ネタっていうか。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
いいもんが悪いもんに、ちょっとこう、やられてるところのシーンを思い浮かべていただいて。
はいはいはい。
ピンチだ、ミンチにされそうだ。
多分ですけど、
はい、
タカさん今週当たんないんじゃないですか。
それは僕の記憶が間違ってなければ、
はい、
大爆笑だったような記憶があります。夕暮れの秋に景色を思い隠したこの
エンディングのコーナー、
イエーイ。
さてさて、普通歌もう一つ来てるんで、
おほほほ、
滑り込みで来ました。
はい、
ラジオネームザッツマンさん。
はいはいはいはい、
どうもザッツマンです。
はい、
2017年の反省会聞かせていただきました。 ほんまにめちゃくちゃ笑わせていただきました。皆さんの馬券の買い方、馬券の総額、購入レース数、本当に面白かったです。
うん、
個人的な MVP ですが、
うん、
カトックさんです。
ほう。
ただ反省会の MVP なので、今年はぜひとも本当の MVP を取っていただきたいですね。
そうですね。
この放送を聞いて、やはり突出賞、突出してる賞、
うん、
突出賞は拓也さんです。
ほう。
購入レース数、購入金額からして次元が違いました。どんだけ買うねん大金持ちって思いました。ちなみに私ザッツマンの2017年は購入レース数677レース、購入金額684,400円、うん、払い戻し金額486,680円、回収率 71%、 的中率 14% でした。
はい、はい、ありがとうございます。
見事に養分ですけどもね。ザッツマン的にはクソ負けましたね。嫁の顔が鬼に見えました。今年の抱負はザ・他力本願でどこまで回収率を伸ばせるか。自我を入れるとその分回収率が下がるので、ブログもザッツ・他力本願マンに改めザッツマンに改名を検討中です。今年の目標は他力本願で良き1年をです。
はい、
なので M ラジにはプレッシャーをかけ続けていくと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
はい、
家庭内では携帯を見ていると娘2人から、お父ちゃん競馬って絶対聞かれる毎日を過ごしているザッツマンなのでした。
ありがとうございました。
あ、もう携帯見た瞬間に、あ、なんか買ってるなとか映像見てるなとか、そういう感じなんでしょうねきっと。まあでも、もう羨ましいですよ本当に。僕もそういう幸せの家庭を築きたい。もう僕も明日からザッツマンザッツマン言ってこうかな、朝から。どうもーっつって会社とかね、どうもーザッツマンでーすって言ってこうかな会社。サンシャイン、
ちなみに僕も、はい、メールちょっといただいて、
はい、
万馬券38回当たってるのに回収率 100% 超えないのはおかしすぎますって言っていただきました。
わざわざ拓也さん個人的にも。
はい、なんじゃそりゃみたいな感じで書かれてます。
そうでしょ、だって
、はい、
だって福田さんなんか1回で 88% なんだから、
うん、
ねえ、やっぱ買い方、まあ、額もあるんでしょうけどね。だって拓也さんの場合、変な話、うん、1万円かけて100倍戻ってきても回収率 100% ですから。
そうやな。
そりゃ1回100万馬券当たってもそれ回収率 100% の万馬券になってますからね。まあ、そういう額の違いはあるとはいえですよ。ただ普通に考えて、普通にサラリーマンとかやってる人からしたら、38回も当たったら、お、何百パーいくんだと思ってるのに 72% っていうのはありますよ。それは。はい、
確かにそうね。
まあ、個人的な MVP は、僕も個人的な MVP は完全カトックさんだったんですけどね。だから今僕が今一番欲してる瞬発力を持ってる方なんで。
はい、
今僕全然出てこなかったね、東証ナイトとかね。だからもう瞬発力が完全に落ちてますんで、だからちょっとカトックさん見習いたいなと思ってね、うん、じゃあカトックさんなんかまた来てください、近いうちね、ゲスト。
そうですね。
でまた瞬発力見せてもらって、
うん、
僕もちょっと教えを乞いたいなと思ってますんで、はい、
それね。まあ、僕もそれね頑張って、もう今年すでに万馬券2回当たってたけど回収率マイナスだからね。
だからペースが早いんだよな。普通の人の年間ペースぐらいをな、1ヶ月ぐらいで更新していくからな、この人。うん、まあ、高橋さんはそれでいてください、ずっと。
オートクレール、バカ野郎、言っておきました。ありがとうございました。
オートクレール、なんかあったんでしたっけ？
いや、オートクレール、
ニューイヤー？
そうそうそうそうそう、取った万馬券の額、そのままオートクレールに行っちゃいました。
それやらないって言ったじゃん。
そう
言ったじゃん、反省会で。
普通にそこ言ってました。
いや、ダノンプラチナもプラチナ勝つでしょ、うん、あれしょうがないでしょ、しょうがなくない、
う
ん、
そうね、
しょうがなくないか、むしろ。
まあだからアデイ・イン・ザ・ライフに行かへんかっただけ偉いなと思って。
まあアデイはね、
うん、
あれ買いたくなりますよね。
うん、
ちょっとね、
ただ男レの逃げるかと思ってさ、
CK が逃げてましたね。
うん、そこは違うやろみたいなね。はい、
じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ふつおた、うまびやの泉、競馬事業仕分けやってるけど最近落とさたないぞ、寂しいな、
うん、
終わりそう。まあでも終わってもいいかな、そろそろ。これもなんだかんだ長いですよね。
そうですね、
うまびやも長いけど、
うん、うまびやも
うまみや最強コーナー。そうですね、新しいよね。はい、うん、そうそう考えたいですね、新しいのも。
そうですね。
はい。そして、あなたの思い出の馬もやってるから送ってね。
はい。
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがあります。
はい。
お便りコーナー紹介というところにメールフォームありますので、うん、そちらがよろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れとしましょう。お相手は、中山金牌当たって以降全然当たってないブライトと、
エンジェルフェイスサトノスティング大物の短所を当てているのに回収率未だマイナスのタクヤでした。ありがとうございました。
だオートクレール行っちゃうから全然。そこに行こうよ、そこに。エンジェルフェイスちゃん。うまビアの泉。はっ、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
たたたた
たたたた
たたた
多分僕ペース早いんでしょうね、これこの曲の。だからいつも ね地味に合わないんですよね。かといってちょうどいいリズムわかんねえな。どうもこんばんは、ブライトです。
はい、
じゃあ久々に読みましょう。
うん、
年明け初めてですね、このコーナー。
そうですね。
じゃあいきますよ。
はい、
ラジオネームテトテトさん。ではいきなりいきます。
はい、
まずはこちらのウマビアです。クイーンズリングは日本人騎手が乗ってレースに出たことがない。そうなんだ。
これってどっちでもトリビア。
いや、これは完全トリビアでしょ。
トリビアか。
だってなんか微妙なところでは外人使ってなさそうじゃないですか、雰囲気は。
そうだね。
別に1回ぐらい川田とか乗っててもいいでしょ。
一回も乗ってないよね。
ちょっと調べてみましょうか。とか言って本当は乗ってんじゃないの。あ、こんだけ書いといて乗ってるでしょ、さすがに。ちょっと調べちゃうからね。
あ、乗ってないね。
僕よりも早く検索しないでください。検索早いな。本当だ、すげえ。ブノはブノはデムーロシタルケ、デムーロ弟、デムーロルメールだ。どんだけ外人好きなんだよ
なあ。
ねえ、別に米子とかデムーロ乗せなくていいだろ。
お前だ、うん、しかも負けてるし。
そう、しかも剣闘なんかに負けてるし。
あ、剣闘か。
短所ありがとうね。あん時は取ったよ、剣闘。雨降ってて綿で道悪だから、もうこれは東海帝王だろっつってね、
はい、あ、打ち抜けたやつか。
打ち抜けてきたやつ。
突き抜けたやつな。
まさかこんな微妙な馬になるとは、ケントが。もっといい馬になる予定だったのに、ケント。なんか地味に距離伸ばしてるけど、でまた地味に走ってるけどね。
うん。これどう、これどうなんだ。
トリビアでしょこれは。
そうですね。三平ぐらいする
か。三平でいきましょう。
はい、
いやでもありがとうございますね。
はい、ありがとうございました。
久々にコーナーできましたんで。
うん、
ということで皆さん、もうみんなが知ってるっていうことをあえてもう一度言うという、それがウマビアです。
はい、
みんなが知ってることをあえてもう一度言ってみましょう。もうビーイングのアーティストの名前は出てこないよ。思いつかないからね。
はい、
どうもウトッケイコです。
ありがとうございました。
4度目の登場、ウトッケイコでございます。
はい、
みんな思い出60クリハは聞いてるかな。これも多分すでに言った。ミケのメインボーカルこと宇徳恵子です。思い出の60クリハも聞いてる。 タラタンタラタラタタタンタラタタララタンタタンタタンタンタタンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタ
ンタンタンタンタンタンタンタンタンタ私ね、ミーケとしてね、商売にゲストに出たこともあるんですよ。こんばんは、ウトッケイコです。近しい人間で詐欺で騙されたことありますよ。
わかりません。
これもすでに言ってますよ、何回か。前もうウトッケイコ情報これしかないですから、僕。ミーケのメインボーカルってこととラブファントムの途中の女の声はウトッケイコってことと
ビーズの、
あ、ビーズのあの、
へ、
あと世界中の誰よりもきっとをワンズが中山美穂と歌ってたけど、
うん、
ワンズのアルバムバージョンの方では中山美穂の声入れられないからウトッケイコが歌ってたっていうのと、あと、
なんで入れられへんの、
え、ビーングから出すからじゃないですか、CD を。
へえ、でも世界中の誰、あれってデュエットはしてないのか。
あれはシングルではデュエットで出してますよ。
へ、それはなんでじゃあ出せたの。
確かに。
No、
なんだ。でもアルバムあそこだけピンポイントで中山美穂の声っていうのどうなんですかね。どうなんだろう。
No、あれは何、そのどこの会社が出したの。ビーフじゃなくて中山美穂の会社が出したってこと。
ああ、どうなんでしょうねこれ。
ね、
確かに。これちょっと知ってる人、うん、それお前が知っとけって話なんですけど。ここは知らないのかっていうね。それぐらいの知識まではないですよ。そこまでマニアじゃないですよ。皆さんこんにちは、ウトッケイコです。てか本人だろっていうね。お前ウトッケイコっつってたからお前本人じゃねえかね。私は中山美穂の方じゃないんでね、私は知りませんよ。私は歌わされてるだけの人間ですからね。中山美穂の代わりやってって言われたから歌っただけなんで私は。どうもこんにちは、ウトッケイコです。
意外ににわかだったってこと
だけど。にわか、にわか、俺ビーグにわかだったんだ。うーわ、にわかって言われた今、俺ビーグ。こんだけアーティスト言ってんのに、三枝優香インディシベルとか北原愛子とか知ってんのに、にわかなんだ俺。パメラとか言ってもにわかなんですか僕は。うわー、もう悔しいな。ニューシネマトカゲとか言ってもにわかなんですか。
来週までで調べたとかさ。
もう多分会社に近しい人間しか知らないと思いますけどね。もう
多分そうよね。
もうあれでしょ、長門大工とかしか知らないでしょこんなのね。社長社長社長。うん、はい、終わりです。
はい、ありがとうございました。
うわ、俺にわかだ。完全にわかだった。